こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。電子を知れば科学がわかる物質量子生命を叱る小さな粒子は、上智大学で物理を教えるエマ・カズヒロが電子を入り口に現代科学の基礎を横断的に解説した科学入門書である。ブルーバックスらしく、専門的な数式の展開を中心にするのではなく、電子の発見、原子における位置づけ、量子力学的性質、化学反応、金属と半導体、生命活動までを一冊の流れとして扱う。電子は極めて軽い粒子だが、原子同士の結びつき、電気の流れ、光との相互作用、神経の信号伝達など、目に見える現象の多くに関与する。本書の目的は、電子を単独の物理用語として覚えることではない。物理学、化学生物学、情報技術が電子の振る舞いを介してどう接続されるかを示し、科学を分野別の暗記事項ではなく、関連し合う知識として理解させることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、電子を自然界の最小部品として捉え直す。本書は、物質を構成する原子のうち、外界との相互作用で前面に出るのが電子であることから出発する。原子核を作る陽子と中性子は原子の中心にあり、原子の種類を決める重要な役割を担う。一方で、原子が他の原子と結びつくか、電気を通すか、どのような光を吸収、あるいは放出するかには、物質として電子の配置と移動が関わる。この役割分担を理解すると、物質の性質が単なる材料名の違いではなく、電子の状態の違いから生じることが見えてくる。電子の質量は原子全体に比べてごく小さい。しかし軽いために動きやすく、原子間を移り、外部からのエネルギーに応答し、多様な現象を引き起こせる。小さいから重要ではないのではなく、小さく身軽であることが電子の作用範囲を広げている。本書はこの視点により、身の回りの物質を理解する基本単位を原子という静的な模型から電子が働く動的な形へと移している。次に、電子の発見史から量子力学の必要性を理解する電子の探求は、古典物理学だけでは微小な世界を十分に説明できないことを明らかにし、量子力学の成立へつながった。本書は発見の経緯と基本的性質をたどりつつ、電子を小さな玉のような粒子だけと見なせない理由を説明する。電子は観測の仕方や実験条件に応じて粒子的性質と波動的性質を示し、原子内でも惑星が太陽を回るような単純な軌道には還元できない。この量子力学的な見方は、直感に反する奇抜な話としてではなく、原子が安定に存在することや、物質が固有の性質を持つことを説明するための枠組みとして重要である。電子が取り得るエネルギー状態には制約があり、その状態変化が光の吸収や放出とも結びつく。したがって量子論は原子の内部だけの抽象理論ではなく、色、光、材料特性を読み解く基礎となる。本書は電子を通じて、日常感覚が通用しにくい量子世界を、科学全体を支える必要な考え方として位置づけている。さらに、化学反応を電子の受け渡しと共有として読む。化学では元素の名前や化学式を覚えるだけでは反応の理由が見えにくい。本書は電子を化学の主役として扱い、原子同士が結びつく過程や反応性の差を電子の観点から捉える。原子は電子を失ったり受け取ったりしてイオンとなり、その電荷の引力によって結合する場合がある。また、原子間で電子を共有することによって分子が作られる場合もある。こうした結合の違いは、物質の硬さ、溶けやすさ、電気伝導性などの性質に関係する。反応とは、原子核が大きく変化する現象ではなく、多くの場合、電子の配置が組み替わり、より安定な状態へ移る過程である。この見方は、酸化と還元を電子の移動として理解する足場にもなる。電子に注目すれば、化学は物質名の羅列ではなく、原子外側の電子が作る関係の学問として整理される。物理学で扱った原子構造が化学結合へ自然に接続される点に、本書の分野横断的な構成の強みがある。そして、金属、半導体、超伝導体を電子の動きで比較する、現代の技術を支える材料の違いは、電子が物質内部でどの程度自由に動けるかという問題と深く結びつく。本書は金属、絶縁体、半導体、超伝導体を取り上げ、電子の状態により電気的性質が変わることを説明する。金属では電子が比較的移動しやすいため電流が流れる。絶縁体では電子が動きにくく、同じようには電気を運べない。半導体は条件によって電気の流れ方を制御できる材料であり、その性質が電子機器の基盤となっている。スマートフォンやコンピューターを支える半導体技術も、結局は電子の移動を精密に扱う技術と理解できる。さらに、超伝導体は特定の条件下で電気抵抗が失われる現象を示し、電子の集団的な振る舞いを考える必要がある。ここでは電子を一個ずつ眺めるだけでは不十分で、物質中に多数ある電子の状態が重要になる。 本書は材料科学と日常の電子技術を電子の挙動で結び、基礎概念が実用技術へどうつながるかを示す。最後に生命活動と心の働きにも及ぶ電子の役割、電子は無機物や機械だけに関わる存在ではない。本書は生物の体内でも電子が重要な働きをすることを扱い、生命を物理学や科学から切り離さない視点を示す。生体内では原子や分子が電子を失う、受け取る、あるいは共有状態を変えることで化学反応が進む。こうした電子の移動は生命活動に必要なエネルギー変換と密接に関係する。また神経細胞の信号はナトリウムイオンやカリウムイオンなどの移動を伴う電気的な変化として伝えられる。イオンは電子数の変化によって電荷を持つ粒子であるため、神経の情報伝達を考える際にも電子は背景にある。思考、記憶、感情といった心の働きそのものを電子だけで単純に説明することはできないが、脳内の信号伝達が物理的、科学的過程に支えられていることは重要である。電子という共通項を用いることで、本書は物質科学から生命科学までを連続した対象として見渡し、科学分野の境界を超える理解を促している。結論として本書は電子について初めて体系的に学ぶ学生、学校で学んだ原子や化学結半導体の知識をつなぎ直したい社会人に適している。特に物理は物理、化学は化学、生物は生物として別々に学んできた読者には有益である。電子の発見と量子理学から始め、化学反応材料、生命へと対象を広げるため、個別知識がどのような共通原理で結ばれるかを確認できる。量子理学の内容には直感的に難しい部分もあるが、本書の価値は高度な理論を厳密に証明することより、その理論がなぜ必要で、何を説明できるかを電子という焦点から整理する点にある。半導体だけを解説する技術入門書や、化学結合だけを扱う教科書と比べると扱う範囲が広く、しかも電子の役割を軸に一貫性を保っていることが特徴である。電子を電気の担い手という限定的な知識から解放し、物質の性質、技術、生命現象を理解する共通言語として捉え直せる一冊である。化学の細部を暗記する前に、全体を貫く見取り図を得たい読者に向く。ご支援いただける場合は、エマ和弘。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。